こんにちは、白金工業 FM です。白金工業 FM はデータサイエンスや AI 界隈の話題を中心に、ブレインパッド社のデータサイエンティスト有志メンバーが熱いと感じていることを自由に話すポッドキャスト番組です。今日はブレインパッドのデータサイエンティストである田中仁さんと泉さんをお呼びして、実務における効果検証について話していこうと思います。お二人とも学生の研究分野が効果検証や因果推論ということで、アカデミックな知識を持ってるお二人に、こう実務での難しさ、まあ、それらにどう対処していくかというお話ができればと思います。はい、では仁さん、泉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではお二人ともめっちゃ簡単にでいいので自己紹介お願いします。じゃあ仁さんからお願いします。
はい、ブレインパッドでデータサイエンティストをしている田中仁と言います。よろしくお願いします。で、もともと大学院で経済学をやっていまして、まあ、そこで因果推論を使って研究をやっていて、で、会社に入ってからも割と効果検証系のプロジェクトをやったりというところで、まあ、今日お呼びいただいたので何か喋れるかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ泉さん、お願いします。
はい、ブレインパッドの泉壮太郎と申します。データサイエンティストをやっています。私もジンさんと同じように学生時代に因果推論を使って研究してました。分野は心理学だったんですけども、研究自体はスポーツデータの分析みたいなのをやってました。はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ早速、アカデミックな知識とのギャップとか苦労した点みたいなことがあったと思うんですけれども、このあたりお伺いできたらなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、そうですね、まあ、苦労してるかでいうと、まあ、効果検証するたびに苦労は毎回しているんですけれども、アカデミックとのギャップっていうと、まあ、ポジティブな部分とネガティブというか、ちょっと苦戦した部分、それぞれあるなと思っています。で、ポジティブなところでいうと、結構アカデミックな文脈だと、やっぱりこう真理を求めたいみたいな、正しいことをやらなければ、ちゃんとしたこう正しい効果を算出しなければみたいなところがあって、特に実験ができない分野だと、手法が要求する過程が合ってるかどうかの議論が結構苦しいなというところがありまして、で、それで言うとビジネスだと、まあ、正直こう 100% 正しい効果じゃなくても、まあ、別に 80% でも 40% でも、まあ、それが成果につながってれば OK みたいなところがあって、まあ、割と僕個人としてはそっちのスタンスの方が合ってるかなっていうので楽しいです。で、まあ、ギャップに感じたところで言うと、効果検証っていう文脈だと正直そんなないんですけど、効果検証以外のところで因果推論的な考え方が通じないだとか、ちょっと因果推論っぽい考え方に引っ張られちゃうなっていうところで、最初の方は苦労していたかなと思います。例えば、機械学習モデルを作って、特徴量重要度を出して、その数字の大小がどうのこうのみたいな話って、まあ、あると思うんですけど、別にあれって、こう、因果効果を表してるみたいなものでは全然ないと思うんですけど、なんかその数字って何ミスるんだっけみたいなところでずっと引っかかっていたりだとか、まあ、そんなところで、データサイエンティストになって、最初1、2年ぐらいは、なんか違和感を抱えながら仕事をしていたなというような記憶があります。
なんか両方ともめっちゃわかるなと思ってて、その前半の100点ではなく80点を取りに行くみたいな話だと、ただ基礎集計の分析するよりは、できるだけこうバイアスを除去して、より適切な意思決定とか、できるだけ不確実性をなくそうっていうところで、まあ、どこまでやったってもゼロにはできないし、時間には限りがあるのでっていうのが前半のところで、で、後半の方もそうですよね。結構シャップとか見せちゃうと、すごい因果関係っぽく受け取られてしまうんですけれども、あれはあくまでそういう事象というか相関が起きてるだけなので、必ずしも因果関係を表してるわけではないっていうのは、見落としがちなポイントなので、効果検証から入った人はむしろ違和感感じるんだなっていうのがちょっと新鮮でした。
そうですよね。なんかアカデミック言った時はやっぱりこう、なんていうんですかね、こうすごくクールなアイデアで、あ、なるほど、こういうアイデアを使えば実験がやってない時でも効果出せるんだみたいなところが憧れていたんですけど、ちょっと自分にはそれは無理でしたっていうので今の方が楽しく働けてます。
なるほど、なるほど。どうですか、泉さんは、こうアカデミックと実務みたいなところのギャップはありますか。
そうですね、僕はその意味では意外とそこまでは感じていないかなと思います。で、まあ、それどういうことかっていうとですね、めちゃくちゃこう厳密な因果っていうのは、まあ、無理だよね、そういうの求めるのは無理だよねっていうスタンスで、まあ、バイアスをできるだけ除去しようっていう風なスタンスで研究してましたっていうと、ちょっと行き過ぎかなとも思うんですけども、研究してる中でそういう側面もあったかなと思います。その上でギャップを感じたこととか、苦労したっていうと、 手法の観点から苦労っていうほどではないですが、そういう思いをしたかなと思います。どういう点かっていうとですね、 DID とか RDD とかその辺の手法って実は自分はあんまり使ったことはなかったんですね。はい、なのでまあ、あんまり勝手がわからないなとか、そういうことを考えるところありましたね。
メインは傾向スコアとか回帰とかそういうところだったんですかね。
そうですね、そうですね、うん、傾向スコアの方がほとんどでしたね、はい、
あ、なるほどね。結構実務だと DID、 コーサルインパクト、 RDD はまずみんな学ぶ分野かなと思ってるんですけれども、確かにちょっとそこのこうビジネスの出現頻度みたいなところとこう研究とはちょっとギャップがあるケースもあるんですね。
そうですね、時系列データみたいなものが結構多いかな、実務ではそういうの多いかなと思うんですけども、僕は扱ってなかったので。
結構研究分野によっても違うんじゃないかなという気がしますね。
そうです
あ、そっか。ジンさんは経済系だからむしろ時系列とか多かったんですかね。
そうですね、多めでしたね。
なるほど。確かに泉さんは心理系だから、どっちかというと実験データとかそういうものだから時系列に左右されないデータ扱うことが多かったんですかね。
そうですね、そうですね。
あ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。そんなこうアカデミックとのギャップを聞きつつ、まあ、実務でいろいろ因果推論をやられてるお二人に改めて聞きたいんですけれども、因果推論するとき手法がまあいくつかあるんですけれども、選ぶときの基準とかってどうされてますかね。で、ちょっとトークテーマが広いので今回は絞って聞こうと思うんですけれども、まあ、一番最初にこう傾向スコアを使った分析か回帰分析かみたいなところで大きく二分されることもあると思うんですけど、このあたりの選定基準ってどう考えてらっしゃいますかね。
そうですね、アウトカムの予測と介入の予測、どっちがやりやすいかなっていうところにかかってくるかなと僕は考えてます。例としてですね、アウトカムが売上、介入が反則のメールっていうふうに考えてもらってですね、売上の方が予測できるんだったら、もう普通に線形回帰しちゃえばいいかなと思いますが、まあ、これ、売上の予測とかって結構非線形になってたり、どういう変数が効いてきてるのかが分からなかったりして、難しい場合もあると思います。で、そこ予測できないよねって思ってる場合は、で、なおかつ介入の方が予測しやすいよねって考えてたら、まあ、傾向スコアを使った分析の方がいいかなっていうふうに考えてますね。
なるほど。いわゆる Y と X の関係がシンプルであれば、それはもう回帰分析で全部説明できるから、それがいいし、まあ、それが難しくて非線形な場合は、傾向スコアを使うっていうのは、確かにその通りです。ありがとうございます。まあ、そこの分岐が終わった後に、結構傾向スコア側の話になってしまうかもしれないんですけれども、DID とか、コーサルインパクトとか、派生系はいろいろあるんですけれども、その辺の手法って、まあ、たくさんある中で選定基準とかってどうしてますかね。これはちょっとジンさんにお伺いできたらなと思います。
はい。そうですね。まず DID とか時系列系のものと RDD は使える条件みたいなものが結構明確に違うので、まあそれは今出したい数字、検証したい効果がどっちに当てはまるかなっていうので選ぶことになると思いますと。で、まあこれらの派生系の手法ってマジでめちゃくちゃたくさんあって、そういうの調べるの結構好きなんですけど、実際に実務で何を使うかっていうふうになると、結局一番説明が簡単なものを選んでしまいがちだなっていうところを、そうですね。結局そうなってるかなと思います。で、僕らの仕事だと、お客様がそこまでこういう因果制度だったり、効果検証の、知識が、背景知識を持っていないお客様のケースもあったりするので、複雑な手法をやると何やってるのかよくわからなくて、結果を信用できないとか、あまり使いたがらないみたいなところもあるので、まあ、イメージしやすいものっていうのが、比較的使いやすいかなと思いますし、分析する側としても何と何を比べてるかっていう根本のところが、自分の頭で考えるときにブレない方が使いやすいかなっていうところで、実際使うのはシンプルなものが多いかなと思います。で、まあ、ただ、それしか知らないでそれを選ぶのと、他の選択肢を持った上でそれを選ぶのっていうのでは、なんか自分の、なんていうんですかね、自信の持ちようだとか、他にこういう罠があるかもみたいなのに気づくかどうかっていうので結構違いはあるかなと思うので、まあそういうのも含めていろんな手法を勉強していきたいなというふうに思っています。
こうビジネスサイトの方にも数式が分からなくてもどういうことやってるかっていうのをこう納得していただきやすいものを使うっていうのは本当にそうですね。
そうですね。 ちなみになんか、最近、スタッカード DID っていう DID の派生みたいな手法があるんですけど、Python のライブラリーがここ1年ぐらいでできてて、要注目なので、皆さんもぜひ調べてみてください。
ありがとうございます。ちょっとショーノートにリンク貼っとこうと思います。
介入辞典が複数あるやつですか？
あ、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。前ブログ書かれてましたよね。
あ、そうですね。
いいですね。
Python のライブラリーあんまり充実してなかったイメージがあって、効果検証とか因果推論って、なんか R のイメージだったんですけど、ここ数年結構 Python のライブラリーも増えてきた印象ありますね。
いや、なんとも言えないですね。増えてきては全然いると思うんですけど、もうちょっと増えると嬉しいな、という気はします。
それこそコーザルインパクトとか、もともとあったのは、正規のアルゴリズムで書いてなかったんですけど、この1、2年ぐらいですかね、ちゃんと元論文に忠実に実装しているのができてきたりとかしているので、確かにパッケージが充実してきてるっていうのはその通りな気がしますね。
なるほど。ありがとうございます。で、まあ、こういった手法がある中で、我々もできるだけ正確な効果検証をしようとするんですけれども、なんか実際に効果検証をやってみると、その難しさの一つに、まあ、どこまで行っても精度の高さみたいなのを確認できないことがあるっていうのが、機械学習モデルプロジェクトとのこう違いだなっていうのを感じてるんですけれども、なんかこの辺ってお二人はどうやって向き合って対処されてますかね？
そうですね。めちゃくちゃ難しいところですよね、ここ。基本的には何が目的なのか、何のために効果検証したいのかっていうのがベースになるかなと思っていて、冒頭にも少し言ったんですけど、いつも100点のものが求められているわけではないと思う。大雑把に効果がなんとなくありそうかな、そうかっていうだけでも分かって嬉しいっていうケースもあると思いますし、まあ、効果の有無というよりも、効果がでかいとしたら誰なのかっていうところが、むしろ興味あるっていうケースもあると思うので、何のためにやりたいのかっていうのを、まあ、まず念頭に置いて、それに準じてっていうところが一つあるかなと思っています。あと、まあ、個人的に、気にしてるのが、これ別に効果検証に限らずなんですけど、データ触ってるときに、なんか気持ち悪いな、なんか違和感あるな、みたいな結果ってあると思うんですよ。なんかそういう時って、大抵どっか途中の処理を間違えてるとか、データがおかしいとか、まあ効果検証の文脈だと大事なコンファウンダーを、大事な共変量をの、見逃しているみたいなケースがあると思うので、もうそういう違和感を見逃さないとか、それに気づくみたいなところは大切にしていきたいなと思ってます。
いやー、めっちゃわかりますね。なんか、僕も、なんか、傾向スコアマッチングとかで、もう実際に本当に同質的なユーザー取ってこれたかなとかは、ちゃんとログ見て、判断したりとか、逆にそれくらいしか、できないというか、と、まあ、ドメイン知識による仮説で見落としてる共変量ないかな、みたいなのところから、本当に判断していくっていう、まあ、どこまで行っても、そういう泥臭い作業というか、になるなって印象ありますね。泉さんはいかがですか、このあたり。
そうですね、結局似たような話になるかなとも思うんですが、まあ、一つクライアントコミュニケーション誤っちゃいけないよねっていうところはあるかと思います。因果効果わかるよっていうふうに伝えちゃって、実際全然違うものが出てきてましたとかってなると、それまずいですし、あくまでバイアスを普通に集計するよりも抑えることができるよねくらいの伝え方が大事になってくるかなと思いました。で、その上で浅野さんがドメイン知識をもとにした仮説の設計っておっしゃってましたけども、はい、その通りだなと思ってまして、共変量の設計というか、交絡しうる変数を、まあ、分析設計の段階であぶり出しとく。で、今、手元にあるデータではわからないけど、こういうものが交絡しうるよねみたいなものがあったら、それもちゃんと評価しておく。まあ、定量的にっていうのは難しくても、定性的にでも評価しておくっていうのは大事かなと思いました。
なるほどね。確かに理論上絶対こういう交絡があるはずだっていうのもちょっとデータに全て表せてるわけではないので、特に人間の感情による部分とか、自分たちのサービス以外の他のサービスでの動きとか、そういうところはこう実務での、まあ、実務というか因果推論の難しさなので、出てきたものにどれくらいバイアスが乗ってるかっていうのは想像しながら意思決定に使うっていうのも確かに一個大事なポイントですね。
ちょっと先ほどこの効果検証の確からしさを確かめる一つのこう考え方みたいなところで、効果の異質性みたいな部分は出すと一つこう参考にはなるかなというふうに思っていて、例えば年代別で効果を出したときに、30代だけこれだけ高いのってなんか変じゃない？何か見逃してる変数があるんじゃない？みたいな 考え方ができたりするので、まあ、そういう意味で、単純にいわゆる ATE 平均の効果を出すだけじゃなくて、もう少し細かく、まあ、セグメントだったりいくつかの軸で切って効果を出したときにどういう違いが出るかなっていうのは見るとすごくいいなというのを思っています、
うん、CATE みたいなのを、想像すればいいですかね。はいはいはい、なるほどなるほど。
でちょうどここが統計学とか因果推論と機械学習がこう接合する部分といいますか、その間になる部分なので、うんうん、割と熱いところかなと。
ちなみになんか代表的な手法とかあったりするんですか？
そうですね、よく使われているかなというのがメタラーナみたいな。
あ、なるほどね。はいはいはい、そっかそっか。
泉さん何かあります？推しとか。
そうですね、 DML っていうアルゴリズム、まあ、推定方法があってですね、まあ、それとか結構よく使われてる印象はありますね、
うんうん、それはどういう手法なんですか？
セミパラメトリック推測っていう枠組みで、まあ、機械学習使って因果推論しようっていうような、まあ、手法になってるんですけども、
うん、
ちょっと一言で説明するのなかなか難しいので後日お話できたらなと思います。
あ、すごいナチュラルにつなげてもらいました、ありがとうございます。最後に宣伝しようと思ってたんですけれども、オフラインイベントの白金工業ミートアップを主催しておりますと。で直近は2024年9月19日の木曜日、効果検証をテーマに開催します。で今お話してくださった泉さんもDML について登壇してくださるっていうことで、現地に来てくださる方はぜひその場で、で後日資料もアップロードしようと思ってるので、よかったらそちらもご確認いただければと思います。はい、じゃあ今日はこんなところですかね。お二人ともありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございました。
はい。